回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
4月1日月曜日、今日の天気は晴れのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、今朝もこの後8時まで生放送です。4月1日、新しい年度が今日から始まるというところでありますが、皆さんお目覚めいかがでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。2年目を迎えます。今年もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。桜の花がね、いきなり咲いてすぐ満開になったんで、これどうなるかねと思っていたら、はい、週末は結構残っていて、ね、ちょうど満開になっていてね、いい感じでありました。うちの近所にもですね、小さな公園があるんですけれども、はい、その公園に 2,3 本ですけれどもね、桜が植わっていて、普段はみんな見向きもしないんだけどこういう時はさ、あの猫の額のような桜のこう下のところで、はい、ビニールシートを引いてみんな一生懸命懸命に花見をしますね。びっくりしました。
桜の花よりも人の方が多くなっちゃうんですよね。こういう時ってね。
そう。会社の近所に日比谷公園という公園がありまして、ここはイチョウが有名だったりとかするんですが、桜の花も実は裏側にちょっと植わってるんだよね。
そうです。
で、植わっていて、その脇にテニスコートがあるんで、普通はテニスコートに人が集まるんですが、私は金曜日夕方ちょっと用事がありまして、霞ヶ関方面からこう帰ってきたんですけど、そしたら桜の方行ったらですね、結構人がいるんだよね。あの辺って、夕方以降はですね、ほとんど人が歩かないようなところなんですよ。メインストリートからちょっと外れるところで、で、かつ、テニスコートはもう夕方になると閉まっちゃうし、というほとんど人いない普通はところなんですが、一生懸命皆さん花見してらっしゃいますね。中にはランタンを持ってくるような人もいて、用意がいいなみたいなね。入社式だとかね、はい、そういえば今日4月1日は
そうですよ、
なんとか桜が持ってくれて、でどうですか、今週はちょっと涼しいんだよね。
そうなんですよ。月曜日から木曜日にかけて、あまりそんなにこう最高気温上がる予報ではないので、桜持ちそうな気がしますよね。
ねえ、
こうなってくると
今日が13度
前後、15度ですね、今日の予想が。明日が12度。
おお、寒いね、はい、まだズボン下が手放せないという感じですがその分入学式にも桜は持ちそうだと。
そうですね、
ねえ、いい感じの写真が皆さん撮れるかもしれませんね。
はい、
はい、さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオには朝刊各紙届いておりますが、今日はね、新元号についてっていうのが、各紙一面、読売毎日、それから産経が今日一面で新元号を取り上げております。といってもどれが新元号だっていうののスクープみたいな記事は、ついぞ現れませんでしたね。今日の11時半に官房長官が元号を発表、そして正午ごろ、総理が談話を発表すると、いずれも記者会見室で開かれるんだというようなタイムテーブルがね載っております。これについては須田慎一郎さんと7時頭のところでもまた、取り上げていきたいと思っております。そして朝日新聞は、今日4月1日新年度スタートということで、いろいろな制度が新しくなります。例えば働き方改革に伴って大企業では、残業に規制が、これ初めてなんですけれどもね、サブロック協定があったとしても規制がつくというものも初めて始まるんですが、我々というか私なんかもですね、人事ではないと、減らせ減らせ残業ということが言われるんですが、それとともに外国人の受け入れについて入管法改正がなされましたんで、それに伴って、今までは専門的な特定技能の部分の人たちだけだったものが、いわゆる単純労働にも一部解放されるという新しい制度がスタートします。朝日新聞それが一面なんですが、準備が整ってないじゃないかと、窓口整備が足らない、財源も人材も足らないし、11カ国の11言語に翻訳はされているけれども正確さが心配だというような指摘の記事が出てきております。 そして、まあ、これ4月1日新年度スタートというところでですね、これ読売新聞らしいなというのが一面の2番目の記事のところでですね、4月1日に10月1日のことを心配する、消費税 10% あと半年、軽減税率対応相談急増という記事が書かれておりますね。まあ、なんといってもね、役員のこう名簿なんかを見渡すと読売新聞、特定の省庁非常に近いところがいらっしゃるのねという感じもあるところなんですが、まあ、それはそれとしてですね、まあ、法律のままでありますと今年の10月1日に消費税は 8% から 10% への引き上げがなされるということであります。でそれに伴って、痛手を少しでも緩和しようということで軽減税率という制度ができたりとか、あるいは、キャッシュレス決済、まあスイカであったりとか、あるいはクレジットカードもそうですが、ポイントを還元するというような経済対策、まあ、今年度予算の中には2兆数千億で、計上されている部分でもありますけれども、まあ、それについて書かれております。で、まあ、これはね、こういうわざわざ軽減税率対応相談急増とか見出しに書いてくる、そして、ペラペラっとめくると3面にもですね、消費税について大きく記事が取り出しております。で、消費税対策、そしてまあ軽減税率、今もう準備が真っ盛りで、準備に本腰を入れているから今また延期ということになると、事業者が反発をするんじゃないかというようなこと、要するにもうすでに準備してしまってそれに投資もしていると、例えばレジを変えるとかですね、そういうことをすでにやっちゃってる人たちからすると予定通り上げてくんなきゃ困んじゃないかっていう批判が出そうだというようなですね、むしろこういうこともあるから上げなきゃダメだよっていうことをですね、ずっとアピールを続けておりますが、私ちょっと考えたんです。もし延期をするとしてですね、どうせだったらですね、軽減税率のスキームがそのままあるんだったら、ただ据え置きにするんじゃなくて、で、まあ、新聞をどうするかさておきですね、例えば食品であるとか、そういう今回の消費増税で軽減税率が適用されるぞという業種は、なんならですね、8から5に下げて軽減税率適用しちゃえばいいじゃないですか。これは助かるな、僕らにとっては。ね、しかも準備は全く無駄にならずに、小売りの方々であったりとか業者の方々も、これであるなら別に文句はないんじゃないですか。しかもおたくらは軽減税率がありますから売り上げも上がるかもしれませんよっていうような、これ景気対策にもなるんじゃないかと思うんですけれどもね、なかなかこういうこと言い出す人はいないんですけど、まあ口頭向けっちゃ口頭向けなんですけれどもね、どうでしょうか。実際現場で見てらっしゃる、例えば小売りを専門に分析しているアナリストの人とか、あるいは税理士さんなんかに聞くと、まあ、やっぱりもう準備はかなりこう進んできてる部分はあるんだけど、そもそも論として準備云々よりも、もっと前から消費はすでに落ち込みつつあるというか、落ち込んでいるんだという話はよく聞きますね。もう、結構消費、特に個人消費に関しては落ち込んでるぞっていうのが、まあ、今年の1に入ってから出てきてますけれども、現場の実感としてはむしろ去年の8月9月ぐらいからあれあれっていう感じが出てきていて、でそれがどんどんと費用ごとに加速していってるような状況があると。で半年でまたさらに加速をしてしまったら一体どうなるんだろうなというのも考えると、あながちですね、景気ってものはこうちゃんと見ておかないと、新元号がスタートして新しい時代だってなるのに、新しい時代はマイナスから始まるんじゃちょっと具合悪いような気がするんですけれどもね、いかがでしょうか。ご意見をお待ちしております。メールは COZY@1242.com です。
Amazon のオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さんおはようございます。
おはようございます。
2週間ぶりの登場とな
りますかね、
はい。アメリカいろいろ取材に行かれていたとこういうふうに伺っておりますが、焼けてらっしゃいますね。
ちょっと前半はですね、はい、ちょっとバカンスみたいなこともあったんですけどね
そうですか。
後半はちゃんとね仕事しましたよ。
後半ちゃんと
で、ワシントン行ってきてですね、
ワシントン
桜満開。
あ、そうですか。
いやちょうど見頃なんだけれども、僕思うんだけど八重桜なんですよ向こうの方って。
あ、なるほど。
やっぱりなんかね派手すぎるなって。
派手すぎる。4月1日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。新元号を今日11時半菅官房長官が発表。政府は今日新しい元号の発表を行います。まず午前9時半から有識者による元号に関する懇談会で意見を聴取し、その後衆参両院の議長副議長の意見を聞いた後、全閣僚会議の協議を経て新元号を定める政令を閣議決定します。それを菅官房長官が11時半ごろ記者会見で墨で書かれた新元号を掲げて発表します。今日はねこの話題というものが一面トップを飾っているところも多いんですけれども、はい、結構勘違いされている方もいるようですが、今日元号が変わるわけじゃなくて発表だけ今日行って、実際変わるのは5月1日ということであります。はい。さあなんか5案程度に絞り込んだとかいろいろ言われてますけどね。
だからこれまではね、はい、元号というと、漢詩漢文など中国の古典から選ばれるというのが、はい、一般的でしたよね。そういうルールみたいなものがあったんだろうと思うんですけれども、そうじゃなくて今回は日本の古典から引用するということで、日本文学とかね、日本史の、専門家もその委員に選ばれてるということで、
はい、
どっちが選ばれるのかなっていうのはね、ちょっと興味深いところだろうなと思いますけどね。
そうですよね。これどこまで出典とかそういうのどこまで明かしてくれるんでしょうね。
ただね、出典については従来きちんと説明されてきたんじゃないかなと。
そっかそっか。
思うんですけどね。
そうするとそれによっていろいろ変わってくるし、
そうすると、その元号の持つ意味、
はい、
意味合い、あるいはこの、年号にですね、
はい、
込める、ね、思いとかね、そういったものが伝わってくるんじゃないかなと。だからこれに決まりましたこれだけですみたいなのね、ことにはならないんだろうと思うんですけどね。そしてもう一点、今回ですね、
はい、
やっぱりただ単純に官房長官のね、その発表といったらいいんですかね、にとどまることなく、
はい、
国の元首で、国のトップであるね、安倍総理大臣がですね、それについて談話を発表し、
はい、
記者会見にも応じるということですから、これはちょっと新しいスタイルかなと思うんですけどね。
そうですよね。前回の場合は談話を官房長官が読み上げたというスタイルだったようですが、はい、今回は自分の口で説明もし、そして質疑も受けると。
はい。ただこれちゃんと元号法案というのはあるわけですから、
はい、
法というのがあるわけですから、元号法というのがあるわけですから、そうすべきだろうなとは思いますけどね、行政府のトップがねきちんと説明するということは、
はい、今回の場合はその発表があってから1ヶ月間、だからその間にいろいろ噛み締めるというか、どういう意味があるのかっていうのもだんだん国民にこう浸透するみたいなところもあるわけですよね。
ただその噛み締めるところよりもやっぱり準備作業でしょうね。
まあそっちが、
もういきなりみたいなね。
いやさっきも6時台メールでご紹介したんですけれども、それこそ元号が変わってそこからずっと連休が続いてるから、
はい、
5月7日の銀行はえらいお忙しいなんじゃないかというようなことも指摘がありました。
それとあとは公文書の方でしょうね。だからよく言われるようにですね、
はい、
ご務員でも二重線で消して新しい元号をね、
はい、
ご務員っていうのがこれ数十億円単位で売れるっていうふうに言われてますから、私もねそんな消す必要性なんか何もないのかなと思うんですけどね。
そうですよね。銀行にこの間記帳に行ったらですね、久々に、通帳もこっから先は西暦でやりますよっていうので、数字が変わってたりなんか。
ただねこれ気をつけなきゃいけないのはね、
はい、
免許証とか入った類ですよ。
いや確かに
私ね見たんですよ、
そ
したらね、平成31年8月まで有効って、
一番 あれ、まずいじゃないですか。今年の8月ってことですよね。おー、そうなると、いや、忘れそうですよね。
忘れちゃうんじゃないかなって。
本当。
今何年だったかなみたいなところでね。
いや、そこの換算がね、ちょっと不安になったんで、僕も、あ、平成33年1月5日まで有効になってる。
あ、それは結構、ね、インターバルあるから
大丈夫。インターバルあるからまだ。
ちょっと皆さんもね、ラジオ機の皆さんもね、免許を持ってる方は、ちょっと確認した方がいいんじゃないかなとかね、思いますよ。ね、
これ、通知が確かに郵送で来るんですけど、大体そういうもんってなくしちゃうんですよね。
見てないし。
見てないしね。そうそう、まだ先だなんですね、はい、確かにそういうところもご注意をと。はい。はい、今日11時半、菅官房長官、新元号発表、その後、総理記者会見という段取りになっております。日本放送でも、この模様というのは、随時、お伝えしてまいりますので、ぜひお聞きください。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。今日4月1日から外国人労働者受け入れ拡大の新制度スタート。新年度スタートということで様々な制度が変わるということもありますが、こちらもそうです。今日から改正入管難民法が施行され、これまで高度な専門人材に限定されていた外国人労働者の受け入れが事実上の単純労働にも認められ、大きな転換となります。新制度の中心を担う出入国在留管理庁も今日発足しますが、改正法成立から4ヶ月弱しか経っておらず、外国人向け相談窓口の設置や送り出し国との協力体制などの準備は遅れております。さあ、外国人労働者受け入れ拡大と、まあ、去年の、ね、臨時国会で、はい、審議が行われましたけれども、
ね、はい、まあ、審議時間も、ね、短かったこともあり、うん、あるいは政府与党内にも、ね、はい、やっぱり反対論、やっぱり実質的な、はい、移民政策につながるということで反対論も根強かったのに、なんでこんなに急いでやってるのかなというところも、ね、疑問に思われる方も多かったんじゃないのかなと思うんですけどね、
はい、
ただそもそもこれどういったことが背景に、この制度が導入されたのかというとですね、
はい、
やっぱり、こう近年ですね、日本においてはですね、労働人口が不足している、働き手が不足しているってことは、これは誰の目にも明らかだったんだろうなと。で、これまで何の手も打ってこなかったわけではなくて、
はい、
国はですね、そうですね、私が認識したのは2016年の6月に、まあ言ってみれば、ある制度をね、ある制度っていうのは、言ってみれば、高齢者であるとか女性やなんかを、
はい、
どんどん活用していこうというね、まあ制度が導入された以降ですね、やっぱり着々と手を打ってきたんですよ、
はい、
で将来的にはですね、やっぱり女性の就業率を 80% ぐらいまで引き上げていきましょう。じゃあ現状どのぐらいあるのかというとですね、2016年度でだいたい 64% 程度なんですね。ですから、まあ10年も経たないうちにですね、20ポイント程度引き上げていこう、
はい、
そしてじゃあ高齢者、この場合の高齢者っていうのはですね、前期高齢者65歳から74歳で、まあここもですね、60歳代ぐらいまではだいたい就業率が 50% から 60% で推移してるんですが、
はい、
70歳を超えると途端に、大きく下がってしまって 20% 台まで下がってしまうんですね、
はい、
でこれをなんとかですね、60代ぐらいまでの、就業率を維持していこうということをやろうという施策がですね、どんどん、はい、打ち出されてきた。ただこういったことを、実現できたとしてもですね、それでもまだ、足りないと、
はい、
いうことはもう計算の上では明らかなんですね。じゃあ一体どういうところが足りなくなるのかというと、女性とかやっぱり、前期高齢者がカバーできないところというと、やっぱり産経職場を中心とする、肉体労働、建設、例えば漁業であるとか介護、はい、じゃあここはどうするんですか、というね、問題の中で、今回のこの制度が導入されたんだと。でただ一方でどうなんでしょうね、僕はね、今回の4月1日からのこの新制度スタートというのは、
はい、
ようやくね、実態に制度が追いつきつつあるなと、ね、いう感じがしてならないんですよ、はい、だからこれまではある種こう留学であるとか留学制度であるとか、はい、あるいは技能実習生制度であるとか、そういった本来の目的じゃないところでごまかしね、
はい、
その労働力の確保というのは行われてきた、経緯があるんじゃないのか。それをやっぱりね、すっきりとした形、あるいは、きちんとしたね、双方に使う側も使われる側も納得するような形にしていくためのね、ようやく やく第一歩踏み出したということになるんじゃないかなと、そんなふうに思いますけどね。
まあそれこそね、去年、あ、この間3月にニュースになってましたけど、東京福祉大という大学で何百人も留学生の人たちが行方不明になっていて、ほとんど行方知れずだと、おそらくはそういう、こうビザで、修学のビザで入ってきて本当は働くためだったんじゃないかみたいなことが言われていて、だからその辺も不透明になっちゃうわけですよね。
その闇の部分ですよね、留学生でのね、
はい、
で一方で、安倍政権ってのは何もやってこなかったわけじゃなくて、これあんまりね新聞とかテレビが報じないんだけれども、
はい、
安倍政権発足後、200万世帯のね、専業主婦世帯が、実は共働き世帯に移ってるんですよ。でこれはどうでしょうね、待機児童問題の解消であるとか、
はい、
幼児教育の無償化等々のね、うん、まあそれだけじゃありませんけども、さまざまなバックアップ体制を敷くことによって、
はい、
働きたいけども働けないというね、そういう専業主婦の方々を、の背中を押したという点では、うんうん、私はね、この200万世帯が増えたっていうのは大いに評価していいんじゃないかなと思いますよ。で200万世帯ってですね、じゃあ数的にはどうなのかっていうと、
はい、
例えば安倍政権発足時のですね、専業主婦世帯って、だいたい700万世帯だったんですよ。
700万、
はい、で、まあ、共働き世帯1400万世帯ほぼ倍だったんですね。その700万世帯の200万世帯ですか、はい、これは大きな効果だったと私は思います。ここは評価していいんじゃないかなと思いますけどね。
500万世帯に今じゃあ下がってるわけですね、まあ、その辺からやっててもまだ足りない部分があると、もうこれ致し方ないという感じにはなってきてるわけですからね。
ただですね、今回のじゃあ、制度導入をもってね、
はい、
全て完了するかというと、必ずしもそうではなくてですね、
はい、
やっぱり、私もね、いろんな現場を歩いていきますとね、取材に行きますと、やっぱりドライバーさん、
はい、
運転手さん、もですね、やっぱり人手不足で困ってるんですよ。でそういうことを言うとですね、すぐ AI があるとかね、
はい、
あるいは自動運転装置付きがあると言っても、これは2つの意味合いでね、ちょっとね、なかなかそれを待ってられない。一つは時間軸ですよ。で AI やあるいは自動運転装置付きの自動車っていうのが導入されるのを待っていたんでは、要するに物流が滞ってしまう
1点目、足元でと、
でもう1点ですね、ただ運転するだけがドライバーさんの仕事ではなくて、
はい、
まあ肉体労働も伴うんですね。荷物のね、
積み下ろしとかね、積み下ろし
あるとか、
はい、
まあ、様々な作業が伴いますから、で必ずしもじゃあそこはロボットであればいいって、じゃあ一体何年後の話なんですかっていう話になってしまいますから、そういった点を考えていくと、やっぱりね、運送業者さんに話を聞いていくと、
はい、
やっぱり運転免許をね、外国人労働者にこう開放するようなね、そういう制度改定っていうのはぜひしてほしいなっていうね、声も出てますよね。
まあ、あとはそのロボットが今度本格的に入ってきた時に、じゃあいらなくなったからお引き取りくださいって言ってすぐに帰ってくれるのかとか、その辺のやっぱね、制度設計どうするのかと、シンガポールみたいにこう厳しくやれるのかっていうのね、はいはい、日本の中でね、
日本人は結構その辺優しいですからね、なかなか難しいのかなと思いますけども、まあとはいってでも、
はい、
その人手不足をどうするのかっていう問題と、やっぱり向き合っていかなきゃならないんだろうなと思いますけどね。
まあこれで始まっただけで、これから議論続けていかなきゃいけないってことですね。
まあ制度も変えていかなきゃならないでしょう と思いますね。
では続いて2つ目こちらです。イギリスの EU 離脱協定案3度目の否決。イギリスの下院定数650は29日 EU から抜ける条件を定めた離脱協定案を採決し、反対多数で3度目の否決となりました。メイ首相は可決されれば辞任すると表明し、支持を呼びかけておりましたが、捨て身の作戦実らずということになります。これ切り札切っちゃった後一体どうするんですかね。
だからそういった点で言うと、その何も決めないままの離脱ということになりかねないなと、
はい、
いやそうなった時にどういうリスクが発生するのか、私たちはそのあたりをもうそのリスク計量をね、
はい、
始めないといけないんじゃないかなと思いますけど ね
強引なき離脱の場合は4月12日だから、もうあと1週間2週間ないってことですよ ね
現実問題としてはそれが、はい、その可能性というのは私は非常に高まってきたんではないかなと、思いますよ。でただ、その一方でね、
はい、
そのアメリカサイドがですね、例えばその離脱後の EU 離脱後のイギリスに対して、FTA を結ぶ用意があるというような、ことを言い出したりですね、やっぱり日本もですね、この TPP11 に、はい、イギリスを、ね、加盟させたらどうかというような、
はい、
ちょっと環太平洋経済連携協定ですから、ちょっとヨーロッパの国ということで馴染むのか馴染まないのかという問題ありますけどね、まあ、そういう戦略的な、
はい、
まあ、EU 以外の国々の戦略的な動きというものも、出てきた。 じゃあその中でイギリスがですね、どういうそのモデルを描いていくのかっていうのがちょっと注目かなと思いますけどね。
まあかつだったらなんか外交公社イギリスっていう感じがありましたけど、外交をある意味 EU に少し委ねちゃってた部分があるだけに、今どこまでノウハウが残ってるのかっていうのがわからないみたいですね。
で例えばね、先ほどの、まあ、その人手不足のね、日本における人手不足の問題も、で関連してくるんですけども、
はい、
やっぱりね、あのイギリスにおいて、あのロンドンシティのね、
はい、
市のですね、人口のうち半分以上が外国人なんですよ。
おお、もう半分以上なんですね。
今純粋なそのイギリス英国人というのは半分以下になってしまっている。で加えてですね、そのうちの外国人のうち4割がポーランド系なんですよ。
は
あ、じゃあ彼らは何をしに来ているのかというと、
はい、
建設土木現場で働く労働者なんですね。ですから伝統的なイギリス人というのはそういったところも働く労働者、
はい、
ブルーカラーの人たちもやっぱり働きたくない、そんなところではっていうところで全部委ねていた、
はい、
でそれはある種こう EU という枠組みの中で、うん、そのどんどん労働者を受け入れられたからできた話であってね、で彼らはじゃあ現実問題もう、ね、イギリスから出国している人たちも出てきてるし、EU から離脱してしまったら、合意なき離脱をしてしまったら、
はい、
出ていかざるを得ないんですよ。でそれはそれで良しとしても、じゃあロンドンのね、イギリスの建設土木現場はどうすんのっていう、こういう問題も発生してくるわけなんですね。
まあそこまでを考えて国民投票やったかっていうと必ずしもそうでもなかったと。
全く考えてないですよね。
いや本当国民投票、直接的民主主義って理想のように描かれますけど、やっぱちょっと危ないところもあったのかなと思いますね。
そうですね、まあ、民主主義は時間がかかるとは言いますけどね。
ということで、まあ、イギリスどうなっていくのかこれからも見ていきたいと思います。この時間須田慎一郎さんとお送りしました。日本放送でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。かけ子。タイのリゾート地パタヤ郊外の住宅が振り込め詐欺の拠点として摘発され、日本に電話をかけで金を騙し取っていた日本人の男15人が逮捕されました。男たちはかけ子と言われる電話をかける役で、この住宅を拠点に少なくとも500人から8900万円を騙し取っていたことが分かりました。逮捕された15人のうち12人が九州沖縄の出身、まあ、観光ビザで入国したものの、まあ、タイで仕事をしていて収入を得た疑いがあるということで、まあ、その辺が入管に引っかかるというところなんですが、まあ、それ以上にタイから電話かけたんですね。
やっぱりね、この種の特殊詐欺で、
はい、
どうしても必要なポイントっていうのは3つあるんですよ。
3つ
で1つがですね、やっぱり飛ばしの携帯電話、はい、でもう1つがですね、
はい、
他人名義のあるいは架空名義でも結構なんですが、銀行預金口座、そして3つ目がですね、こういった拠点なんですね。
拠点、
道端でやるわけにいきませんからね、
はい、
アジトといったらいいのかな、そういったものが必ず必要だということ でただですね、飛ばしの携帯電話についてもですね、
はい、
ここ近年ではものすごくこう、もう制限が厳しくなってきていてですね、なかなか、でそういった犯罪性が疑われる場合にはすぐ回線を切るようなね、はい、そういう対応になってきた。あるいは銀行口座についてもですね、
はい、
罰則規定を強く強化したりですね、あるいは、銀行の ATM になんか不審な人が来るとですね、声をかけてみたりですね、
はい、
することによってその銀行預金口座についてもなかなかその手に入れることができなくなってきた。そして3つ目のアジトについてもですね、
はい、
このあたりも、最初はその、まあ泳がせておいてアジトがどこなのかっていうところを突き止めた段階でそこを吸収するなんていうね、
はい、
形が行われていたものですから、なかなかそのアジトを日本国内拠点、日本に国内に置くというのが難しい状況になってきた、
はい、
ですからそういった点でいうとですね、3つ目の、必要条件のうちですね、3つ目のものを、海外に移設してるんではないかということは、うん、かなり前から言われてたんですよ。
あ、そうなんですね。
移してるんではないかと、
う
ん、ですからこういうタイであるとか、あるいはフィリピンなんかも言われてましたね。
これでも海外から電話かかってくるとなんか、まあ、変な番号つったらあれですけど、番号ってバレないんですかこれ。
ただね、そうは言ってもですね、まだそういう番号表示になっていない、そのお年寄りの場合はね、
はい、
電話機を
使われ電話だと、
使われているケースがあるものですから、なかなかねそのあたりが、
はい、
難しかったんじゃないかなと思いますけどね。
でこれね、 タイでの、まあ、アジト摘発は初めてということですけど、これ氷山の一角に過ぎないってことですか。
そうですね、ほとんど、まあ、日本国内ではですね、なかなか難しい状況になってきていて、でそしてどうなんでしょう、あの SIM フリーのね、はい、携帯電話なんかもですね、使われるということになってきてますからね、海外の方がむしろ動きやすいと、いうことになってるんじゃないかなと思いますけどもね。
なるほど、一方で今度はあの逆のパターンで、山梨甲府で中国に向けた特殊詐欺のアジトを摘発したなんてニュースも入ってきておりまして、これはあの台湾の男女9人がいたと、で、日本から中国にごめんなさい、中国に向けて、かけていたんだと、こんな手口もあるんですね。
だからそういった点でいうとどうなんでしょうね、どんどん、ね、外国人観光客を受け入れようということで、
はい、
まあ、あのノービザを含めてね、入国が非常に緩やかになってきている中で、こういうほら犯罪者が紛れ込んでくるぞということはかねてから言われてた話じゃないですか。でそういった点でいうとですね、犯罪をするために日本に来て、
はい、
そのまま出て行ってしまえば、なかなかですね、日本の警察もその犯罪行為認知できないと。だって実際の行為そのものは中国本土で行われてるわけですからね、被害は、
そうですね、被害そのものはね、これなかなか難しいけど、今回は摘発ができたという話だったんですが、これはあの台湾の警察からあの情報提供があったと、台湾との間はそういうつながりがあるからできるってことなんです
か。そうですね、ですからね、そういった点で言うと、やっぱりアジアエリアのね、
はい、
警察同士の協力関係っていうのは私は必要なんじゃないかなと、情報共有関係とかね、
はい、
っていうのが必要ではないかなと思いますよね。
ちょっと前に成立した組織犯罪処罰法の改正案というやつ、あれ共謀罪のところばっかりが注目されてましたけど、もともとその組織犯罪というか国際的な金の流れをちゃんとしようっていうパレルモ条約に基づくものだったん
ですね。マネロンダリングですね。
だからこれも結局お金の流れから辿っていくとこういうのがあるぞっていうのが各地でこう摘発されたりとかっていうのが分かってきたりするわけですよね。
そうですね、だからそういった点で言うとですね、この手のケースはね、中国の深圳っていうのが結構ね、多数いるんじゃないかと言われてるんですよ、
は
い、
なるほど、
だから中国当局との警察当局との、その連携っていうのも場合によっては必要になってくるんじゃないかなと思いますけどね。
そうすると結構こう闇のところにこう手を突っ込むことになりますね。今日のキーワード、かけ子でした。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。トランプ大統領、北にすべての核兵器引き渡しを要求していた。ロイター通信は週末、ベトナムのハノイで2月28日に行われた第2回の米朝首脳会談で、トランプ大統領が北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長に対し、すべての核兵器や核燃料の引き渡し、核施設、弾道ミサイルの全面廃棄などを求める文書を手渡していたとスクープしました。まあ、トランプさんはグレートディールというような言い方もしておりました。まあ、包括的な取引をこう行おうとしたと。これはリビア方式と呼ばれるものに近いんじゃないかというようなことも言われております。全部核が放棄されたら経済支援もやるよと、
はい、
これ須田さん、先週ね、アメリカで取材もされていたわけですけれども、こんなこと言われたんですか。
ただですね、はい、ボルトン大統領補佐官が、首脳会談後のですね、インタビューで文書の存在、はい、つまり、トランプ大統領がですね、金正男氏に、どういった文書を渡したのか、それについて、その中身についてはですね、
はい、
かねてからアメリカ国内ではですね、その内容についてはですね、興味関心が非常に集まってたところなんですよ。で、ロイターがこういった形でその文書の中身について、
はい、
週末にですね、スクープ記事を掲載したものですから、先週末 のワシントンの中ではですね、この話題で持ちきりだったんですね。ただあまり日本では大きくどうも報道されてないというのを先ほど聞きましてね、
はい、
ぜひこ の,、ね、あの問題を取り上げてほしいということなんですけれども、ですから中身としましては、
はい、
実質的なというよりももう完全にこれリビア方式です。でこれかねてからボルトン大統領補佐官が、
はい、
主張していたところ ところで、ただ第1回目の、米朝首脳会談が開かれた時に、どうもアメリカはこのリビア方式を断念諦めた、と思われるというのね、
はい、
そういう見方がずっと広がっていて、もうこれなくなったんだ、スクラップされたんだというような、受け止め方をされてたんだけども、やっぱりそうきたかと、アメリカは、そういったリビア方式、
はい、
北朝鮮が絶対乗ることのできない、だってこの検証についてもですね、
はい、
でアメリカを含む、国際的な、検証、ね、あの視察団体が入ってということも文書には明記されてましたんでね、
はい、
おそらくですね、あの北朝鮮は飲むことができない、それを第2回目の米朝首脳会談で相手に突きつけた、
は
い、だから決裂したんだ、だから昼食会も開かれなかったんだ、だから、北朝鮮に戻っていく、
はい、
キム・ジョン・ナムはですね、キム・ジョン・ナム氏はですね、
キム・ジョン氏、
キム・ジョン氏はですね、あれだけ暗い顔をしていたんだというふうにですね、ところが明らかになったわけなんですね。ただ考えてみなきゃいけないのは、
はい、
これはですね、それが、必要十分条件というか最低のこれをクリアしなければ、米朝間は今後協議が進んでいかないのか、それともディールの一環としてね、取引の一環として、はい、いきなり高い球を投げといて、だんだん下げていくのか、この見極めが大事になってきたんではないかなと思いますね。
これはまだ今のところはどちらとも取れる可能性があるということですか。
そうですね、今後の、北朝鮮サイドの、動き次第だと私は思いますね。そしてもう一点ね、
はい、
あのこれについてはちょっとねチェックしてなかったんですが、あの日本ではこのニュースは流れましたが、はい、キム・ジョンナム氏のですね、息子のキム・ハンソル氏が CIA が主導する形で、今アメリカ国内で、
はい、
身柄をね、まあ確保されて、確保というよりも安全保障されているという、ニュースが流れたんでしょうかね。
なんかあの第三国に行くという話で台湾のあたりでこう止められたんだかなんだかで、そこにこうアメリカが介入してっていうのを、まあ、ただ日本ではほとんどベタ記事扱いというような感じでしたね。
これについてもかなり大きな、話題ニュースになっていましてね、つまりこのタイミングでなぜそれが出てきたのか、
はい、
ね、要するに北朝鮮サイドが先ほど申し上げたリビア方式というのを、完全に蹴飛ばすんであるならば、我々も考えがあるぞと、
はい、
だって CIA がね、その身柄をですね、確保してるんであるならば、
はい、
こんな情報がね、出てくるはずがないんですよ、フリーハンドで。
なるほど。
つまり何らかのこれは異常が出てくる意図があった、
はい、
ある種のリークではないかというふうに捉えられてるんですね。
ほう、そこの部分っていうのは、まあ、ある意味脅しみたいなものも俺たちも知ってるんだぞと、やろうと思えば手出せるんだぞと、
そういった点で言うとですね、やっぱり、あの長男であるキム・ジョンナム氏というのは、
はい、
実質的な正当な後継者ですよ、あの自教の国においてはね、で暗殺されてということになったわけなんですけども、
はい、
そうするとその長男である、
はい、
キム・ジョンナム氏の、長男であるキム・ハンソル氏というのが、
はい、
正当な後継者として名乗り出たとしては何ら不思議じゃない、
うーん、
ということになるわけですからね、
はい、
そのカードを我々は持ってるんだというアメリカがですね、そういったことを突きつけたんではないかなと、私はそう睨んでるんですけどね。
それともう一点、そのあの北朝鮮絡みで言うと、スペインにある北朝鮮大使館に、まあ、押し入ったというのが2月の末、ちょうど首脳会談が行われる直前ぐらいにありましたよね。でそれが今になってこう結構報道されるようになって、まあ、北側はこれはテロ行為だったというような話を出している。で地元のメディアはこれ、国名も明らかにしながら、それこそアメリカの関与がみたいなところまで報じてますよね。
ねえ、
これもやっぱりリンクするものですか。
だからそういった点で言うとですね、じゃあなぜスペインだったのかっていうところなんですけども、現在ね、
はい、
米朝首脳会談で北朝鮮サイドが送り込んできた、人物は元スペイン大使館に勤務してて、スペイン大使なんですね、
はい、
だからそのあたりも、関連してるんではないかとも見られてるんですけどね、いずれにしてもですね、ここへ来てですね、出てきた、こう一連のリーク情報、まあ、はっきりリーク情報と言ってもいい、はい、あのワシントンではそう言われてますからね、そういった点で言うと、その持つ意味合い、
はい、
その北朝鮮に対するアメリカのメッセージ、こういったものをどう読み込んでいくのかが大事になってくるんじゃないかなと思いますね。
日本で言われてるように、その6月12日の第1回の首脳会談があった後、もうこれで雪解けバラ色だみたいなことなのか、それともアメリカはより厳しい姿勢になっていったのか。
つまりね、アメリカってのはずーっとそのスタンスっていうのは一貫してるんですよ、
はい、
ベースのところのね、
はい、
ただその交渉の過程において、例えば飴を渡したり、あるいは鞭で打ってみたりするんではないかなと、ね、
は
い、ですから、ある方向に動いたからといってそれで全面的に進んでいくわけではないということ、はい、 なんですよね。だからそういった点でいうとかなりね、その、まあ、日本の政府がですね、
はい、
冷静に一貫して、この問題について北朝鮮に対して厳しいスタンスを貫いてきたというのはブレることなくスタンスを貫いてきたというのはある意味日米がですね、うん、連携を取っていたんではないかなと私は見てますけどね、
はい、ベースのところはやっぱりこう厳しく対処して、まあ、核は全部廃棄しろというところでいくと、
ええ、
そこ見誤らない方がいいわけですね。
ただその方法論は、
はい、
様々ありますよ。
様々あると、北朝鮮問題についてスクープアップのゾーンを詳しくお話しいただきました。このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。